今日のテーマは
信じて従え感染対策というお話です。
信じて従え感染対策、今回も新型コロナのお話ですね。
はい、様々な、感染対策方法を見聞きすることが多いと思うんですね、最近は。で、何が正しくて何が間違っているのか、なかなか判断が難しいこともあると思うんです。
はい、判断しようにも何を基準に判断していいかも難しいです、
難しいですよね。
はい、
だから今日ね、私がお伝えするのは、もう信じて疑うじゃない、信じて従うしかないよね、ということなんですね。山本さんね、正直に言ってほしいんですか、感染対策ってめんどくさいですよね。
はい、本音を言うと、少しも対策疲れしてめんどくさいなって思うことがあります。
私もめんどくさいです。
あ、
そうそう、みんなめんどくさいね。そしてめんどくさいことってね、人にとってはストレスですよ。実害がない場合、自動的にやらなくなるんですよね。で、場合によってはもうなんでそんなことしなきゃいけないんだって怒り出す方もいらっしゃいますね。で、そしてやらない理由、やらなくてもいい理由を実は探している。
そうですね、目に見えて結果が出ない、終わりがないっていうことですもんね。毎日毎日でストレスになって怒りたくなる気持ちにもなっちゃうかもしれないです ね。
嫌になって怒っちゃうことも、これ大丈夫だろうかってね、不安になって過剰に気にしすぎるのも自然なことなのかもしれないって私は最近思ってるんです。だって感染対策ね、こんなにずっとやり続けるの辛いですもん。そういう時にね、例えば実はこの感染対策意味ないんだってとか、コロナにかかっても重症になるのはごく一部らしいよとかっていう情報が耳に入ったら、
私なら、意味ない？じゃあどうしたらいいのってなります。で、重症になるのはごく一部って言ったって、その一部が私かもとかも思いますね。
で、逆に意味ないならやらなくてもいいよねとなる人もいれば、ごく一部なら自分は大丈夫って思う方がいてもおかしくはないんですよ。
先生がさっきおっしゃったやらない理由、やらなくてもいい理由付けに合致してしまうっていうことなんですね。
そうなんです。なのでさっきのような、生の情報、意味ないんだってとかね、一部しか重症化しないんだってといったことで行動を変えてほしくはないなって思うんですね。
はい、
ですので感染対策についてはもういいから信じて従ってくれっていうのが私の魂の叫びです。
でも先生、本当に今マスク一つにしても、最初はあまり意味がないって言われてた時期もあったのに、今はもう絶対必要、2枚にしましょうとか、不織布がいいとか、いろいろ情報変わっていますよね。そうすると結局他の感染対策もどれが意味があってどれがないのかって、私自身正直ついていけているのか、それとも情報が遅れているのか、自分では分からなくなってしまってるんです。
そうですよね、そういうもんだと思います。で、基本的に感染対策の根幹、根っこの部分は変わらないんですが、変異株の感染力が非常に高いので、今不十分な感染対策があぶり出されているっていうのが今の状況だと思うんですね。
不十分な感染対策って気になります。例えばどういうことなんですか？
はい、ここからはね、例を出しつつ具体的なことをお話ししていきますね。
はい、
今最も大きい不十分な感染対策の代表は、会食をしないっていうのが徹底されていないことだと思います。私は自分の患者さんと職員には、毎日、本当に毎日、会食しないでくださいって呼びかけてるんですが、これなかなか徹底されません。
会食ってパーティーとか、大人数でっていうものですよね。今このご時世でさすがに皆さん、パーティーって大人数でとかっていうのはしないんじゃないですか？
パーティーだけが会食ではないんですね。例えばお友達と2人で、元気なお友達と、私も元気だ、2人で喫茶店でケーキを食べるのも会食ですよ。で、都道府県をまたがなくても、例えば隣町に住む息子夫婦が家に泊まりに来て、そこで食事をする、これも会食です。そして冠婚葬祭で食事が出てきて、それを食べるのもまた会食です。
そっか、会の大きさや派手さに目が行きがちですが、会って食べると書いて会食ですもんね。
そう、
そう考えるともう本当に本当に一緒に住んでいる人以外と一緒に飲んだり食べたりする行為、これが全てダメだということになってしまいますが、先生本当にダメなんですか？
信じて従ってください。本当にダメなんです。コロナに感染した人の3割ほどが無症状、全く症状がないっていうこともあるよっていうのがね、先日報告されています。で、元気に会食できるけど実は感染していて、無自覚に感染を拡大させてしまうということはね、あるんです。
10人いたら3人は無症状ですか。
そう、
いやこれ改めて自分が罹患しているかもしれないんだと思うことが拡大防止のために必要っていうことですよね。
は
い、
もうその通りです。もう自分も誰も彼もコロナだったとしても大丈夫な行動、これが皆さんに求められているわけですね。
はい、
で次の例ね、次の不十分な感染対策の例ですけど、例えばコンビニで小銭を落とした時としましょう。
コンビニで小銭を落とす、
そうそう、
はいはい、チャリチャリンってね、はい、
そうそう、この時に拾った小銭、ね、拾った時に床にちょっと手触れますよね、
はい、
で消毒しないでそのまま支払ってお財布を触ってカバンを触ってって言ったことが、おそらくもう世の中では日常茶飯事なんだと思うんですね。
は
これが実はダメです。
うん、
あの人が行き交う場所、まあ、コンビニを、ね、人が行き交う場所として例に挙げましたけど、
うんうん、
もうなんだ、土足の床は全部と言っても過言ではないぐらい床地面には絶対にコロナウイルスはいます、
はい、
そして変異株はとても感染力が高いので、指に少しついていてもそれが感染源になることはあるんですよ。
まさか落としたコインに触れて消毒しないことが不十分な感染対策っていうことですか？
ね、実はそうなんです。そうなんですよ。1アクション1消毒って私言ってます、
はい、
これを徹底しないという意味で、ではその全ては不十分な感染対策ってことになっちゃうかもしれないですね。
もう1アクション1消毒、これはもう標語として生活したいですね、はい
ね、
はい、
もう何かやったらとりあえず消毒、ね、トイレ行ったら手を洗うっていうのがね、昔ながらのほら手を洗ったり手をきれいにする、食べる前に手を消毒する洗うっていうのが対策でしたけど、それを拡大してほしいんですね、
はい、
もう何をやるにも1アクション1消毒でいきましょう、
うんうん、はい、
ね、で実は感染対策って結局はこうしていろいろな状況をそれぞれ想定して個別に対応していくがないんですよね。
そうですね、こうして例として出していただけるとなる となるほどって思いますし、ただルールだけ漠然と目の前に出されてもなかなか具体的な行動に落とし込むことは難しいかもしれませんね。
だけどね、桃本さん、
はい、
あの法律ってね、そうじゃないですか。
法律、
法律、法律ね、感染対策のルールを法律に例えてしまうのはちょっと乱暴かもしれないんですけど、例えばですよ、あの私法律全然わかんないんですけど、法律家とか弁護士の先生がこういうもんなんですって言ったら、みんな、まあ、そういうものかって思って従うじゃないですか。
そうですね、従います。
ね、
はい、
ですので感染対策も、まあ、私遠藤東子は感染症の専門家ではないけれども、一応お医者さんとして現場で働いている人間、もしくは国や保健所がね、何かルールを提示したならば、もうなんでとかどうしてとか考えないで、そういうもんかと思って信じて従ってほしいんですよ。先ほどのね、会食を自粛しましょうとか一アクション一消毒っていうのも、いわゆるお上ね、国が推進していることでもありますし、私はそれをちょっと噛み砕いて伝えてみただけで、実はね、あの厚労省の新型コロナウイルス関連のホームページには一般の方向けにもかなり詳しいことがしっかり書いてありますので、ぜひ一度ご覧になってほしいと思いますよ。
あ、そうですね、そうやって自分からチェックする勉強するっていうのは本当に大事ですし、もう考えるな感じろじゃないですが、考えるな、うん、信じろの精神で取り組んでいこうと思いました。
はい、
今日は信じて従え感染対策というお話でした。